神木の主様、三密体の誠の神様が豊かにご臨座を表し、お一人お一人に筆で働いておられることを感謝いたします。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。ご臨座をありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられる神の使命の朝日教会の40万人を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を持って豊かに語り触れ、お一人お一人のうちに信仰を立て上げてくださって、あなたが与えられる祝福と勝利を富みていくことができるように豊かに導いてください。どうぞ上からの知恵と識と霊を例えを持って、聖霊はご自由に語ってください。語る者、聞く者まで下ります。主を語りください。信じます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神官神父のハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、そして三日目に会えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたい、ありがとうございます、思います。先ほどもちらっと言いましたけれども、御子石新聞のですね、ごめんのところですね、ちょうど落ちましたけれども、ごめんのところに、シーバ牧師の、証が載っておりますね。平戸の牧師なんですけども、なぜか長崎の出島ワークではない写真なんですけども、ぜひお読みになっててほしいと思います。ですね、パウロって名前なんですけど、まさにパウロですね。迫害者だったらですね、妻と教会を迫害してですね、キリスト教に狂ってると言ってたんですけども、そのうち今度は自分が職場の人に、シーバまで狂ったのかって言われてしまったそうですけれども、最後に逆転のことが書いてありますからね、ぜひお目になっててほしいというふうに思います。後で少し今日のメッセージでも関係しますのでお話をしたいと思っております。で、今日はルカの11章の 9節の御言葉の前後からお話をしたいと思ってますが、先週ですね、私はいくつかの場所に行きましたけれども、北九州に行った時ですね、ちょうどその行く前日の日にですね、北九州の、佐伯めぐみちゃん、小学校1年で今度2年生ですかね、が洗礼を受けたいと言ってこられたそうです、お母さんに。で、もちろんもうはっきり救われておりまして、いつも路上ライブにはですね、大人顔負けぐらい徹底してて行って、去年の北部九州予選の最美大会の時はですね、1番に出てきて歌いまして、7位に入れなかったんですね。そしたら悔し涙を出して、もうお母さんに座っていてボロボロ泣いておりまして、本気で勝つ気だったんですね。だからそうやってすごく熱心に神様のために賛美してる子なんですけども、今回もオリジナルかな、なんか一つ一曲入ってキッズの方のプレイズに、ね、歌ってますし出てますけれども、その彼女が洗礼を受けたいというふうに言われて、救いははっきりしていたので、岡田牧師の方から洗礼をということだったんで、岡田牧師と共に授けました。で、ちょうどその日がマタイの3章だった、北九州のディボーションがですね、で、エス様が洗礼を受けられるところだったんで、なんかすごく神の導きを感じたということでしたけども、洗礼式がありまして、これでまた3月も洗礼者が九州として与えられてきて、まだね、爆発的に増えてませんが、どっかでブレイクすると思いますけれども、ぜひ皆さんもね、覚えておいてください。ご年配の方の洗礼が続きましたけど、今度は幼い、幼いって言っても小学生ですけども、子供が洗礼を受けて、ね、いろんな方々が今洗礼を受けていらっしゃいますので、新しい方がどんどん見始めていますので、ぜひですね、主に期待してほしいというふうに思います。で、今まで全く固くなだった頃が、突然溶かされるってことも、結構あちこちで起こっていますので、ですね、主に期待していってほしいというふうに思います。さて、それではですね、ちょっと時間が押してますので、これが伸びるとまた後も困りますので、早速聖書の方に入っていきたいと思いますが、先ほどもお話しましたけれども、このルカの11章のところは9節の時、いつも私言いますが、ルカの119番と、ね、ルカ11章9節で119番、だからマタイの7章の7節、マタイ77、ルカ119番、求めなさい、そうすれば与えられます。これは神様への緊急ね、緊急コールですね。ね、それいつも言いますけども、この求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますという言葉は、何度も私もお話しましたが、この前のイエス様の、証しというか例はですね、例え話を受けて出てくるんですね。だから、この御言葉を正しく理解しようと思うと、その前のお話を、少し学ぶ必要があるわけですね。で、ちょっと今日はそこを見たいと思います。5節から。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私のうちへ来たのだが、出しているものはないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ。 もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできないと、まあ、こういうふうに言うわけですね。どういうことかと言ったらですね、まあまあ、おそらく子供が寝てしまったっていうのは結構小さい子供で、ね、小さい子供を寝たら、寝た子を起こすことほど恐ろしいことはないので、ね、夜やっと小さい子も寝ついたと、あ、南牧師、宮台教会の南牧師に、2人目の赤ちゃんが妊娠でできましたので、おめでとうございます。で、まあ、南牧師はできないんですよ。カナンちゃんにできたんですけど、ねでできたんですね。で、まあ、上の子が3歳だからちょうどいいかなと思いますけども、まあ、生まれたとしますよね、南牧師はね。その時に、例えばですね、和正君がですね、トシヤ君が和正君の家を訪ねます。ね、はるばるの朝から来たんだって、わかりますかね、和正君ってもともとの朝来たんですけども、ね、そして訪ねるわけですね、真夜中にですね、車かなんか出てね、今たどり着いてね、和正とこう叩くわけですね。そしたら和正がですね、起きてきてですね、なんだとか言ったらね、いや、ちょっと鹿児島行く途中なんだけど、もうガソリンも切れて、お腹も減って、ちょっと最近2、3日食べてないんだって、勝正、ちょっと飯食わしてくれとか言ったとします。で、勝正君言うわけですね、うちに何にもないって、今日はちょうどもう食料尽きたところ、もう何もないと言って、お腹減ってんだって言った時にですね、勝正君思うんですね、南牧師のところに行こう。南牧師だったらきっと食べさせてくれるだろう。ね、トシヤ君がかわいそうだし、トシヤ君と南牧師はいとこだし、断るわけがないと頼みに行こうと思って、南君の家に行ってですね、真夜中に、ね、やっと1人目も2人目も生まれたとして、寝てるときにですね、よっしゃ牧師、よっしゃ牧師と叩いたとします。これわかりますかね、とんでもない失礼でしょ。トシヤ牧師、トシヤ牧師ってことを叩いたとして、これはとんでもない失礼ですよね。でも、私は言うわけですね。あ、トシヤ牧師じゃない。ね、よっしゃ牧師ってね、南君言うわけですよ。だからね、和正、いい加減にしろ。ね、やっと母と子も下の子は何て名前つか分かりませんけど、なんとかもう寝たばかりだってね、お子さんでくれって、もうちょっといい加減にしてくれって、もう帰ってくれと言ってね、それでもですね、いや、よっしゃ牧師、よっしゃ牧師、トシヤが来た、パンください、パンくださいって言ったとしますね。わかりますか、噛み砕きすぎてますかね。そういうことですよ。つまり何かと言ったら、これはあまりにも失礼なというか、こうちょっと非常識なというか、そういうようなことなんですね、真夜中に行くっていうのはね。これはもう、まあ、和正君が自分でちゃんとね、食べ物を何とか用意しておけばよかったんですよね。でもまあ、当然だったのかもしれませんけども。でもこれね、2つポイントはね、この時に訪ねてきた友達、まあ、今の例えで言えば、和正君はトシヤ君に何としても食べさせてあげたいと思ったわけですよね。いうわけですね。いや、うちに何もないからって。で、こんな真夜中にどこ行ってもちょっと申し訳ないから、もう諦めてって言えなかった。何としてもトシヤ君に食べさせたいと思ったから、あ、よしや牧師だったらくれるかもしれないと思って行ったんですよね。つまり、その、訪ねてきた人に何としても食べさせてあげたい。何とかしてあげたいと思ったんですね。で、面白いんです、ここ。この例えばね。自分のために言ってないんですよ。訪ねてきた人のためにこういう失礼を覚悟で厚かましいのを覚悟で迷惑を覚悟で、でもこの訪ねてくれた今の例えでは、トシヤ君には何としても食べさせてあげたいと思ったから言ったことが分かります。何としてもしたいって、後でお話をしますけど、このシーバ牧師はすごい劇的な体験ですね。これね、まさに突然神に触れられたっていう、まあ、奇跡的な体験をしてるんですけども、その後ろで奥さんがですね、何としてもご主人に帰ってきてほしいと思ってですね、祈ってたことがあるわけですよね。で、この時、ね、この人は何としてもこの訪ねてきた人に食べさせてあげたいと思って言ったわけです。で、もう一つポイントは、この真夜中訪ねて行った人は、この人の家に行けばきっと彼は最初は断っても最後にはきっと出してくれる、きっとくれるって思ってたから言ったんですよ。さっきの例えば、和正君が南区のところにですね、最初はよしや牧師はね、もうって言ったとしても、最後には絶対起きてきて、ね、パンをくれる、もしかしたら赤飯くれると思って言ったわけですね。きっと最後には出してくれるって思うから言ったわけですよね。二つの段、訪ねてきた人に何としても食べさせてあげたいっていう思いと、もう一つは、この人のところに行けば、きっと っと最後は出してくれる、きっと最後は与えてくれる、きっと最後は答えてくれるって思ってる。もうちょっと強く言ったら信じてたんです。だから彼は言ったんです。厚かましいのを分かっていて、失礼だということも分かっていて、厚かましくも失礼も超えて、この人だったらきっと最後には出してくれる、助けてくれる、答えてくれると思ったから言ったんですね。そして求めなさいなんですよ、ね、でこれしかもその前にこう書いてありますね。8節は、あなた方に言いますが、彼は友達だからというのことで起きて何か渡ることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、これはもうちょっと別の訳し方をすると、あの中のところに書いてありますけど、厚かましさのゆえにって訳される。厚かましいぐらいこう大胆に頼むなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょうって。これしつこくとも訳してもいいんですけども、しつこくというとですね、なしつこく言えばもう何でもかんでも無茶しても聞いてくれるってイメージになりますけど、そういうことじゃなくて、厚かましさのゆえにってことは、普通こんな失礼はあのこんなことは失礼なんだけど、それでもこの人ならきっと答えてくれる、そして何としてもこの訪ねてきた人に食べさせてあげたいっていう、うんといえばね、ガラテヤ書に書いてある愛から生まれる信仰なんです。この人に何とかしてあげたいって。皆さんね、子供のために、伴侶のために、友人のために、親のために、誰かのために何としてかしてあげたいって。でも自分には何もない、せっかく訪ねてきてくれたけど何も出してあげるものがない、自分には何もできない、どうすることもできない、でも何とかしてあげたい、そういう人いますか？いなかったらね、皆さんクリスチャンとしてね、実はねちょっと今ね危ない状況です。つまり自分のことしか頭にない状況になってるんです。でクリスチャンは自分のことしか頭になくなると喜びが消えていきます。最悪の時にね、他の人に目を向けるとね、実はねクリスチャンはね祝福され始めるんですね。覚えてください。この時この人はね、求めなさいってのは ね自分のことももちろん求めていいんですよ。神様喜んで答えてくれますけど、この文脈からいくと、この求めなさいは自分のことじゃないんですよ。自分に何もしてあげれない、自分で助けてあげることもできない、パン一個出してあげれない、でも何とかしてあげたい、その人のために求めなさいなんです。叩きなさいなんです。探しなさいなんです。私今思ってることがあるんですね。まあちょっと子供が何人かいるから説教しにくいんですけどね、子供たちの人生に、本当に一人一人の子供たちに神の用意している計画があって、必ず神のビジョンがある。そのビジョンに出会ってほしいって、それを神様どうか探して見つかるようにしてあげてくださいっていうのが私の切なる今祈りなんですね。どこの学校に入るとか何をするかってそういうことじゃない。神様の用意しているビジョンがこの子にはっきり与えられたら、もっと生き生き輝き始めるだろうなって思うんですね。一人一人ね、どの子っていうんじゃなくてね、最近それをね本当に真剣に求め始めてるんですね。でもね、そうじゃないとね、虚しくなってきますもんね。で誰かのためにね、まあ分かりやすいから子供言いましたけど、伴侶でもいい。この椎葉さんの時は奥さんはね、大迫害するご主人のためにですね、まあ後で詳しく話しますけどもね、神様どうか彼を捉えてくださいって、もうあなたしかありませんから聖霊が捉えてくださいっていう祈りをしたわけですね。で本当に捉えられちゃうわけですね。でもう一つは、この友人だったら最後は絶対答えてくれると信じてたんです。皆さん、神様は必ず最後は答えてくれるって知ってますか？もちろん御心にかなう願いならなんですけども、御心ってそんな小さくありません。だって真夜中にパンくれってものすごく厚かましいっていうか、普通で言ったらこれはとんでもない失礼な厚かましい願いですよね。でもあえてそれを令和に出してるんです。これはあえてです。もっと厚かましいぐらい、もっと大胆に、もっと遠慮せず、失礼だと思っても気にしないで求めなさいってことです。つまりこの椎葉さんの時だったら、ご主人は教会と奥さんを大迫害したわけですね。そして家に帰ってこなくなってたんです。お金も入れてくれなくなってたんですね。でもその彼に神様出会ってくださいって、悔い改めたからじゃないですよ。その彼に堂々出会ってくださいって、その前に悔い改めろって感じですよね、普通で言ったら。でもその彼に出会ってくださいって祈ってたんですよ。そして本当に神様に出会ってくださって、もうその後悔やためるんです、彼は真剣にね。で牧師までなっちゃうわけですよね。でなんですね、受けるにふさわしいからとかというんじゃない、 もう全然ふさわしくなくても、そしてちょっとこんなのはちょっと無茶な願いだけどっていう願いを神様のところに持って行ってますか。神様だったら答えてくれるって、必ず最後には答えてくださるって、そう信じてる人は主のところに持っていくんです。で、今周りにこのアメリカチームですね、長崎教会から2人行くことが決まりました。愛子ちゃんですね、去年に続いて2連勝ですね。それから今年はイスラエル真由美さん、長崎教会に展開してきていきなり行かれます、帰ってこられまして、10年ぶりの海外選挙だそうですね。おめでとうございます、ね、パスポートだけ持ってたんですね。私より先に決まりまして、悲しいですけれども嬉しいような悲しいなところでありますけれども、私今ね、長崎教会20人行けるようになってるんです。これはね、無茶な願いですよ。そしたらね、シンガポールエアがね、20席空いてるんですって。明日返すんですってだから今日が山ですけどもね。で、なんでこんなこと言ってるかってね、これ無茶ですよ、無茶な願いですよ ね。でもね、今ね、ちょっとね、私ね、今年は本気なんですね。自分だけじゃなくて教会から妻や子供も、それ教会の人も含めて20人いけるようにも求めてるんですね。で、神様がダメだったらダメですよ。でもまだダメとは言われてないからね、ちょっと真剣に今求めてるんですね。で、皆さんね、で、牧師たちは結構真剣に求めてます。なんでこんな話をしてるかというとね、多くの人はですね、神様のところにね、厚かましいぐらいの願いを持っていかないんです。そりゃ無茶じゃないとか、そんなこと願っていいのっていうぐらい大胆に神に求めてますか。神様にね、でこの時ね、それで、そして求めなさい、探しなさい、いただきなさいなんですよね。で、そして最終的に何かというとね、ちょっと時間が落ちてるからパッといきますけど、この後に、そういった後に10節11節で、11節11節で、ね、求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものは開かれますの後に、あなた方の中で子供が動くださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような知恵が言っているでしょうかって。子供が動くださいさ魚をくださいと言った時に、蛇ってサタンの象徴でしょ。そんな知恵はいないですよね。私これいつもね思ってたん、極端な例はだな、でも極端にすることによって分かりやすくしてるんだろうなと思ってたんで、一面そういうことがあると思います。でもその後もね、卵をくださいという時に誰がサソリを与えるでしょう。卵とサソリなんです。魚と蛇ギョッてしますよね。で、分からん、面白くないかなうおーっと入ってですね。で、何かというと、魚と蛇と卵とサソリ、あまりにも極端でしょ。で、まあ分かりやすくするためかとも思ってましたけど、牧師になって22年、気づいたことがありますね。主の十字架の人はそうでもないんだけど、結構日本のクリスチャンってね、なんか下手なことを神様に願ったら怖いっていうのがあるんですよ。ね、見殺でないのに魚をね、願ったらね、かえってね、神様怒ってね、蛇くれるって。ね、卵なんか求めるとね、神様はね、怒って誘いくれ、そこそこのものをないと、私みたいなのにはそんなものを求めるったらまずいって思って、主の時間したらそうじゃないと思うし、ね、長崎でしょっちゅう説教してるから大丈夫と思いますけども、大丈夫ですよね。いつも言うでしょ、うな丼の上欲しいのに、卵丼って言わないことって、しょっちゅう言うでしょ、ね、卵丼が来ますよ。隣の人はうな丼の上もらったらなんでって言うんですけど、多いんですよ、小栗ちゃんが。求めてないからですよ。本当に素直に心の底から大胆に求めていいんです。でもこれ、そう言って、そういうイメージも大体なんですよ。結構いるんですよね。私ね、と思いました。まあ、とんでもない神観ですね。偶像礼拝の影響です。触らぬ神に祟りなしって日本の言葉の、これ聖書じゃないですね。触らぬ神に祟りなしと、遠巻きにそこそこがいいと。これは偶像礼拝の神です。悪霊の神です。聖書の誠の神様は、一人子のイエス様の命さえ与えてくださった神様は、私たちに最高最善なものを与えたいと思っている。試練や困難がないとは書いてない。戦いがないとも書いてない。でも、その戦いや試練や困難や訓練は、もっと大きな祝福を与えるための準備と備えなんです。試練や困難そのものに目、が目的なんてことは絶対ない。試練や困難や訓練を通して、もっと大きな祝福に、預からしたいからそこを通ってるだけで、試練や困難自体が目的なんてことは 100% ないんです。神様はもっと豊かな祝福を与えたいんですよね。 だからね、皆さん、魚って言ったらですね、まあ、タイがいいのか知りませんけど、一応一般ではタイはめでたいで、タイでいいんですよね。お頭付きのタイが来るっていうことですね。まあ、私、そこまでタイは好きじゃありませんけど、マグロがいいですね。子供にね、作られました、あだ名を。キハラマグロってね。ね、だからまあ、それね、本当に良いものが来るってことですね。まあ、トロでもいいですけど。ね、だ卵だったら有精卵が来るって分かりますかね、言ってること。ね、つまり、本当に良いものがやってくるって。思ってますか？神に求めたら、卵を求めたら有精卵来るに決まってるって。ね、魚を求めたら一番大好きな魚がお頭付きでバーンって来るに決まってるって思ってます？そういうふうに思ってない人は今日悔い改めて切り替えてください。で、そんなことなかったんだって人はね、神様にちゃんと聞いてください。与えられる場合には理由があります。一つは時が満ちてない場合。もう一つは祈りの方向性が違う場合。何かを欲しいのに応えられないときは、神様は違うことを言ってるんです。これね、よくフルタイムで生かしてくださいって言って、神様はフルタイムしてくれなかったって人がいるけど、その場合は仕事した方がいい人です。だって仕事するのとフルタイムとどっちが偉いかなって聖書に書いてない。パウロは仕事しながら宣教したんだから、ね、仕事を通してたくさんの証をしたり、人が救われることいくらでもあるから。違うんです。自分で決めてる人はいるけども、神の答えはもっと大きいところにあったやつがね、その場合は別として、でも最高のものくださるんですよ。これだと覚えてほしいですね。で、それで話を元に戻しますが、そう言っておいて最後にこうやってしてみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。つまり良いものだ、最高に良いものはとすれば、なおのこと天の地が求める人たちにどうして精霊を下さないことがありましょうって言って、良いものと言って最後に精霊できてるんです。これルカの福音書ではっきり書いてあるんですね。マルタイにはないんですけども。で、神様は一番良いものは精霊なんだ。その精霊は下されないわけがない。だから精霊を求めれば必ず答えられるということなんだ。で、精霊ってのは救われてない人の場合は救いをとも意味します。そうですね。救われてる人の場合は精霊に満たされる。先週話した精霊のバプテスマを意味します。今日喜びに満ちてますかね。疲れに満ちてる人がいたりしますけど クリスチャンってのは精霊に満たされると喜び満ちちゃうんです。間違いないですね。問題は解決したからと言ってません。解決もちろんしますけど、解決してないのに喜びにつきたりするわけです。問題だらけでも何かわからないけど喜びが溢れたりするんです。本当に神の霊に捉えられると、これがクリスチャンの醍醐味ですよね。で、もちろんその喜びは問題を飲み込んで勝利していきますよ、間違いなく。でね、その精霊をくださるかどうかって書いてあるんで、精霊を求めることは実はね、神の霊の中に、神の中に全ての解決があるから、これが一番ポイントなんですよね。でね、もう11時になっちゃった。こっから今日の、令和なんですけど、これはシーバ牧師が書かれていますけども、妻が宗教に狂ってるって、2000年の1月1日、今から10年前の1月1日にシーバ牧師は洗礼を受けたんですけれども、その前はイエス・キリストを否定して、妻を通う教会、主の時間のことですと妻を迫害し、私は家族のもとに帰らない日々を送っていましたと。最初はポツポツと帰って、そのうち給料だけ納めに行って洗濯物だけ取りに行ってたんですけど、そのうち家に帰れなくなって、お金を入れなくなって、で、もう帰らなくなっちゃったんですね。それ2年間続いたわけですね。で、奥さんの、美智子さんですね、奥さんの美智子さんはずっと教会に来てたわけですね。で、いろんなことがありまして、ところがね、彼女はね、とにかく神様に、このシーバ牧師はね、この人はね、救われるようにってことと、救う約束されていたので、本当に神様に捉えられるようにってことになったんです。つまり、精霊に触れられるように。ね、それをすごく願ってたんですね。ところが、全く家に帰ってこなかったんですね。で、ここに書いてあるように、1本のカセットテープで、これは長崎教会のテープで書いてありますよね。ある時、車を運転中、ふと1本のカセットテープが目に入り、テープを聞きました。それは神の使命長崎教会の礼拝テープでした。聞くのをやめようと思いましたが、なぜか聞いていました。音声はあまり良くなく 音声あまり良くなく、いきなり礼拝賛美が始まり、十字架という言葉が聞こえてきました。突然目から涙があふれ出し、いつの間にか車を止め、最後のメッセージまで聞いていました。頭にかかった追いが取れ、すっきりした感じでした。その後、家に帰るようになり、教会に行くようになりました。教会に神様を信じました。教会の祈りと妻の祈り、教会のことによって私は救われ、家族の回復を見、神様の素晴らしい恵みを受けました。ものすごく簡単に書いてありますね。でもそうだったんですね。で、実はその時にね、奥さん祈ってたんですよね。で、奥さんがですね、ある時、もう家にお金を納めてくれないので、何度か話しましたけども、自分の貯金を持ってた。 ね、でそれは虎の子です。いざとなったらそれを使おうと思って。でアルバイトをしながら進学校に行って2人の子供をおと生活してた。そしたらアルバイトってのもギリギリだった。だから何かあったらこのお金を使おうと思ったら神様に言われたんで、そのお金を捧げなさいってね。で彼女はびっくりしたんですね。ちょっと待ってください神様って。で奥さんはすごくいい意味で現実的な方です。悪い意味じゃなくていい意味でね、きちんと考えてやる。でこれを捧げたらいざとに困るってことだった。で彼女は祈ったんですね。私を信頼しなさいって言うんですね。で 何度祈っても捧げなさいって言う。で誰かに言われたわけじゃない、献金の説教を聞いたわけじゃない。ただ聖書を読んでもどの説教を聞いても献金と全然関係ない説教なのに、どの説教を聞いてもそうなる、まあ、語るときってそういうことがありますよね。迫ってくる。それで彼女は、まあ、降参したんです。分かりました、じゃあ神様捧げます、いつ捧げたらいいですかって言ったんです。まあ、普通そういうこと聞かないんですけど面白いですね。いつ捧げたらいいですかって言ったんです。そしたら神様言ったんですね、あなたの誕生日に捧げなさいって。へーって言って誕生日に、まあ、ある方のところに捧げに行ったわけです ね。そしたらですね、まあ、それは実はその方の子供さんの祈りの答えだったんですね。同じことを示された人がいて、同じ日に2人で捧げに行ったんね。そして帰ってきたとき言ってましたね、なんかルンルン気分になったんです。不思議なぐらい喜びに捧げたら、それでスキップして帰ってきたそうですね。そしたらお友達の、それまでご主人じゃなくてお友達のご主人でやっぱり迫害してる人がいて、その人がいきなりやってきて、今日誕生日やるお祝いしてやるとか言ってですね、そのご主人と奥さんって、ね、友達と二人で来てお祝いしてくれたんですってね。そしてお家でお祝いしてたら10、まあ、11時過ぎまでお祝いしてて、帰る頃になって帰ったのかな。で11時半頃電話が鳴ったんですね。いきなりねビーンってね。でこんな男に誰だろうって出たらですね、いきなりこのシーバ牧師だったんですよね。いきなりちょっとお酒が入ってたみたいですね。まあ、お酒が入れないとノンクリスチャンだから電話できなかったんですよ。ちょっとお酒が入ってた。たくさんじゃなくてちょっとね。でいきなりね、もしもしって言ったら分かったわけですね。だからいきなりね、俺バカだよねって言ったそうですね。ね、家に帰らないで俺バカだよねって言ったんだからね、奥さんはそうよとは言わなかったんです ね。これ皆さん笑いますけどね、神様に祈ってなかったらやっぱりね、そういう時にね、何とかね、こう思わずもね、一言や二言、皮肉やね、嫌味やね、ちょっとなんかね、出てきてしまうのが普通人間なんです。普通はだからね、神様祈ったでしょ、ね、俺バカだよねってどうしたのって言ったらね、いや俺バカだよねって言ってボロボロね、電話口で泣いてるんですって。俺バカだよねって言いながらね、で僕もいきなり言ったんですね。誕生日だと忘れてると思ったんですよ、ね、今日誕生日だろっていきなり言ったんですね。えって言ってね、でいきなりおめでとうとか言ってですね、それで俺帰らなきゃいけないんだけど、帰れない、俺バカだよねとかっていきなりね言い出したんですってね。それで言ったんですよね、あのね、明日ね、ちょうどいい明日ね、鹿児島にその時ね実は行ってたんで、鹿児島に私がその次の日正解だったんです。だからあのね、長崎からね、牧師が鹿児島に行って、明日正解ってなるからとにかく行ってとか言ったんですって。それではね、分かったって切ったんですよ。私ね、奥さんからすぐ連絡が来たんです、次の日。今日、夫が行きますからって。よしってこうやってね、こっちはね、もうね、夫のための説教を準備しまして。ね。それだけど、いつも献身者多いから、献身者の説教を準備しまして、行きましてですね。で、一人ね、もう、始まる30分前に、後ろの方に席に座ってる人がいたんですね。で、鹿児島当時、他教会いっぱい来てたんです。だからね、で結構クリスチャンっぽかったからね、あ、この人は、言ってたご主人とは違うなって、大迫害してるご主人とはね。で、こう始めたん。で、で言ったの最初に、牧師にね、途中で説教パッて変わるかもしれませんけど、その人が来たらパッと変えますので、すいませんって先ほどに許可をもらって、ちゃんと鹿児島の大地牧師にね、で説教始めたんで、もう献身者向けの説教ね。その人他教会だと思ってるからね、他教会の人が来た場合にはむしろそういう説教を求めてるからね、始めたんですよね。そしたらね、真剣に聞いてるんですよね。だからますますクリスチャンだと思うじゃないですか、全然真剣に聞いてるから違和感なく。それで説教が終わったんですね。だから、あ、結局来なかったなと思って、なかなか来ないんだなと思って、招きもせず終わったんで、その一番後ろの人が一番最初に祈りに来たわけですね。で当然他教会だと思うから、何を祈りしましょうかって言ったら、いきなりですね、シーバーです、シーバーさんとか言ってはいとか言って、って言ってびっくりしてですね、死にますって言ったら、はい信じますって、もう信じるバカになったんですよ。いや、あれ忘れませんよ本当に。でそこでね、じゃあって言ってね、祈ったんで、はっきり救われたんですよね。でもちろんその後彼は家に戻って、1月1日に洗礼を受けたんですけど、洗礼を受けたのは奥さんがなけなしのお金を友達と打ち合わせないんですよ。友達も示されて、全く打ち合わせてないのに、実は2人で献金したんですね。かなり高くなんですけどね。そのお金で イスラエルに行かれたんですね。その牧師がシーバ牧師に洗礼を授けました。お金はなくなりましたけど、シーバ牧師は帰ってきました。どっちがいいですか、お金が残るのと、支えてくれる夫が帰ってきてくるのと。帰ってきたんですよ。で、帰ってきただけじゃなくて献身しちゃったんです ね。で、当時彼は現場監督とか建築士の資格を持ってますから、結構、ね、大きな家を建ててね、我が家の春を満喫してたんですけど、献身で全部捧げて来たんです、長崎にね。で、今あのダイブハウスかな、なんかあの書いてますね、最後にね、ここに、一番最後にこう書いてますね。今現代、私はハウスメーカーで現場監督をしています。献身するときに全てのものを神に捧げました。しかし、捧げたものは神様が何倍も祝福を増し加え返してくださいました。高校時代の成績では到底入ることのできない会社であり、また当時勤めていた会社の何十倍も大きな企業に神様を導いてくださいました。神様は真実な方ですって、うんぬんって書いてあります。まあ、その前にも書いてありますからね、お見なってください。で、奥さんはね、その頃ね、性格でいつも言ってたんですね、あの約束があるから必ず夫は救われるって ね。でも救われだけじゃなくて、本当に夫がね、本当に神様に触れられるように、本当に神を体験できるようにって思ってたんですよ、ね、だ本当に神を体験しちゃったんで、このテープのことといい、面白いですよね。で、皆さんね、でも申し訳ないけど、あの頃の芝牧師は、でもっと実は裏話がある。彼があの実は家族に連れてキャンプに来たのは、平戸でキャンプしたことあるんです。覚えてらっしゃる方いますかね、秋元牧師を招いてね、平戸でキャンプしたんです。ホテルを借りて、でその時彼は家族と一緒に来たんです。で、来たまで分かったんで、来てからはっと我に返って、俺バカなところに来てしまったと思って、平戸でその正解でないタバコを吸いながら、ね、もうこれっきりにしようと思って、その日を境に彼はあの家から出たんです。実はそのキャンプが終わった後に、ところが彼が牧師になった時、平戸教会の牧師になったんです。そしてそのキャンプの時に行った、そこに、その平戸文化会館ってところで正解したんですけど、その場所で初めての礼拝を家族と一緒にやったんです。こういうドラマをね、神は書くんですよね。神様からるんですよね。で、こういう話出したらキリがない、溢れることあります。もう時間がなくなるから話しませんけど、なんですかね、神に求める人はね、裏切られないんです。神様のところに行く人は裏切られないのです。で、聖霊を求める人は必ず答えられます。救いを求める人、聖霊に満たされることを求める人、で神の霊の中に全ての答えが用意されている。いや、ね、もちろん自分のことを求めていいんですよ、ごめんなさいね。でも、あなたの愛する人や敵対する人、とても救いは無理だと思ったり、あの人がまさか、もうちょっとあの人のこの問題も解決しようがないなとかね、思ったとしても、主のところに行ってください。厚かましく、そんなのもらうに資格がないと思っても行ってください。それが恵みです。で、神様はそこに答えてくださるのです。でね、このことをね、どうぞあの覚えててほしいと思います。昨日伝道保証会があって、面白いことがあったんですね。一人とか言われました。上司の方がね、あのいとこ親戚からなんか教会行くように言われたんでって言ってね、聞きに来たそうですね、教会のこといろいろね。でも、その人は実はですね、その上司はですね、会社にたくさんいる中でね、一番救われない、神に遠いと思っていた人だったんですってその人が聞きに来たからびっくりしたって言ってましたよね。神様なさること面白いですよね。いや、何ですか、あなたが無理だと思っても神にとっては簡単です。あなたにとってはそんなの、あの人がそんなことしてもらっていいのかしらと思っても、神様は恵みを持って答えてなされる方なんです。あれでしょうか。だから皆さんね、大胆にね、自分のことはもちろん、皆さんの愛するものや敵対するためにね、神様のもとに求めましょう。叩きましょう。探しましょう。神様は答えて、見つけ出して、開いてくださいます。そのことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様。時間が少し回って駆け足になりましたけれども、御言葉ありがとうございます。あなたは生きておられる方、そして答えてくださる神です。どうぞ私たち、自分のことはもちろんですけれども、家族や友人、いろんな人のために、イエス様、これはちょっとなと思う問題とか、いろんなことが許されます。でも、あなたの前に出て行って、本当に厚かましいぐらい大胆に、そして答えてくださるまで神様に祈り求めていくときに、あなたはある場合には祈った通りに、ある場合に私の思いを超えて、考えもしない方法で答えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがその素晴らしい神様の答えを共に見て、神様の真実と栄光を褒めたたえていくことができるように、 豊かに導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、皆さんの願いや求めを今その前に出していただきたいと思います。短く悔やみをしましょう。罪があると祈りが手に届きません。短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様にあなたの願いと求めを差し出してほしいと思います。その時にそれに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によってあなたの元に参りました。一人一人があなたの前に差してこの願いと求めにあなたが答えてください。体を健康にして病気を癒してください。心を健やかにしてコロナ病を完全に治してください。内の人を強くし、一切の悪しきものから解放し、精で満たしてください。経済を祝福し、夫婦親子家族関係を祝福し、職業、このお仕事を祝福し、学業を祝福してください。神様の御手を持って問題に対する解決と勝利を具体的に明確に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、イエス様って命ずる。治れ、イエス様って命ずる。痛みを消えてなくなれ。偏頭痛、腰痛、背中の痛みをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。耳鳴り、それからなんか足のちょっと関節がちょっと調子の悪い方、イエス様って命ずる。癒されよ、耳鳴りを消えてなくなれ。ここにいる人ではないんですけども、なんか知り合いかなんかが今がんになってるってことを今週聞く人がいると思います。でその人はがん、あるいは腫瘍でしょうかね、ポリープ、そういうかなりシビアな病気で、その人はそれをもちろん本人に感謝っていうと怒るかもしれませんが、そのことを感謝をして、そして恐れずに出向いていきなさい、そして神様に癒しのために祈りなさいとおっしゃいます。癒しからまず始めなさい。そして福音を分かち合いなさい。私はその人に計画を持っている。あなたが恐れずに祈りに行くとき、また私に求め始めるとき、私は確かにその人の人生に癒しとともに、この体の癒しとともに、非常に深い心の痛みがありますが、その癒しを与え、その人の人生を捉えようとしております。がんや腫瘍やポリープ、良性も悪性もイエス・キリストの名によって消えてなくなる。目の奥にあるかゆみというか痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。どうぞ不眠症、どうしても夜眠れない方を解放してくださって、より熟睡できるように生活そのものを作り変えてください。そして、この注意多動性障害、そして統合失調症、そして躁鬱病、イエス・キリストの名によって注意を注ぎます。心と思いと感情のうちに精霊の力を注ぎます。癒されよ。それらのコロナをもたらしてきている悪しき霊の力を、その人の力、出て行け、出て行け、出て行け、出て行け。何かかなり長い時間になってしまっていて、そして必ず神様を癒してくださいって信じてるんですが、信じてはいるんですけれども、なんかいつかいつかって思って、そういうふうに思いになって、ある意味でいつかは癒してくださるだろう、でももういつかってなんか遠いふうに考えてる人がいらっしゃいます。しゃべれます。あなたがそう思ってしまうぐらい、ある長い期間あなたは忍耐してきました。でも私はあなたに語ろう。もう一度あなたの心に信仰を与えなさい。私は遠い将来ではなくて、すぐにでも癒すことのできる神です。もう一度あなたは速やかに、すぐにその癒しが起こるように私に求めなさい。私はあなたが再び私に大胆に求めることを願っていると主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。境内を祝福し、また学業を祝福し、お仕事を祝福してください。今抱えているこの大きなプロジェクトに神の手を置いて、神様の大きな栄光と勝利を表してください。まさに人ではなくて神の技を表してください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
Hallelujah
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。